はい、ではですね、今回、ニーチェのザラトゥストラの解説また始めたいと思います。第78回の解説になります。で、ザラトゥストラの第1部の送るという徳についてというところ今回読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、これ佐々木あたるさんの役なんですが、ちょっと早速もうめちゃくちゃ著作権なしなんですが、ちょっと読んでいきますね。はい。ザラトゥストラは町に別れを告げたと。はい。ザラトゥストラ別れ告げるんですね。あのマダラウシという彼の心にかなっていた町だと。いろんなマダラウシということはいろんな人たちがいるような町なんでしょうね。で、彼の心にかなっていた 町だと。まあそこが、彼が住みやすかったんですね、実は。はい。でですね。で、弟子を名乗る多くの者たちが見送ろうと付き従ったと。弟子を名乗る多くの者たちが見送ろうと付き従ったと。弟子と名乗るってことは、ザラトゥストラ自身は、実は弟子と認めてなかったかもしれない人がいっぱいいるわけですね。そう、ザラトゥストラは弟子取らないんです、多分。それ、周りに来た人が勝手に学んでるだけなんですね。だから、まあまあそうしたところ、ちょっと置いておいてください。その人たちが見送りに来たんだと言ってます。で、ある十字路まで来ると、ザラトゥストラは彼らに言ったと言っています。まあそういう十字路があってですね。それで、ここで、おさらばだというわけですね、おそらく。私はですね、ここから一人で行きたいと。と。いや、ここからは一人で行くんだよと。で、次の場所行きますと。彼は一人行くことを好んでいたからと。まあ、ザラトゥストラはやっぱり一人行くことすごく好きだったんですね。で、弟子たちは別れの印として一本の杖を送ったと書いています。弟子、まあ一応弟子たちはここで書いてます。で、別れの印ですね。一本の杖を送ったって言うんです。どういうことかよくわかんないんですけど、杖送りますかと思うんですが、送ったんですね、とりあえず。その黄金の握りは、一匹の蛇が太陽に巻きついて玉をなしていたと。蛇ってこれサタンの例えだっていうか、ね、光もたらすものの例えかもしれないですが、よくまあ、これが太陽に巻きついていたんだと。で、ザラトゥストラはこの杖を喜び、地についたと。喜んだんですね。アフラマツダですね、多分これ。はい。絶対な光をもたらすもの、アフラマツダです、多分これ。これが太陽に巻きついていたと。まあまあ同じものですから。その当時の価値観から言うと。はい。で、ザラトゥストラはこの杖を喜び地についたんだと。そして弟子たちにこう言ったと。言ってみようと。いや、言ってくださいと。どのようにして金は最高の価値を持つようになったかと。金が最高の価値を持つのはなんでなんだと。どうしてなんだと。金は溢れておらず、役に立たず、光り輝いて、その輝きが柔らかいからだ、と書いています。金はですね、希少価値が高いんだと。なおかつそのままだと何も役に立たない。でも光り輝いていて、人を魅力するんだから、まあ価値が高いんだと言ってるんです。いつも金は自らを送り与えていると書いています。金ってですね、自分を実は送ってるんだと。これよくわかんないです。自ら。バイートセルフですが。まあ、とにかく英語で言うとそうなんですが。そうしたものはなんで送り与えているのかっていうことですね。で、金が最高の価値を持つようになったのは、最高の徳の似姿でとしてでしかないと。これやっぱり、すごく僕がこの文章を読むと、禅のイデアですね。プラトンの禅のイデアを、想起するんですが、想起っていうか思い出すんですが、 まあこの金と善のイデアっていうのは似てるっていうのを、ザラトゥストラも言ったんですね、実は。プラトンめちゃくちゃ非常に批判してるんですけど、ニーツは。でもこれ非常にプラトンの表現と近いと思います。で、送り与えるものの眼差しはと、金のように光り輝くと。まあ、この送り与えるもの、つまり送る人ですね。眼差しは視線はですね、金のように光り輝いて出るんだと。その向く方向側に光を照射するようなもんなんだと。すごく、希望を与えるんだ、この人たちは。この人はってことですね。金の光は月と太陽を平和につなぐと書いてます。まあまあ、光なんでね、当然。月とか太陽をつなぐ、まあ、役割を果たせるんだと、本当に。つなぐっていうのは結局、その存在がわかるんですね、月側から見れば、太陽は。地球も同じですね、もちろん。太陽系なら全部、一応届きますから、光は。小さくても。冥王星とかです。小さいけど、一応届いてます。はい。で、最高の徳は溢れておらず、役に立たず、光り輝いて、その輝きは柔らかいと。最高の徳は送り与える徳だ、と書いています。最高の徳ってこれ、やっぱ善のイデアというか、これ光をもたらす、究極のこの希望をもたらす徳です。これはありふれておらずって、まあ当然希少価値が高いんですね。で、役に立たないんですね。そのままだと役に立たないと。でも、人々に光を輝く、光輝いて与えるんだと。最高の徳は送り与える徳だ。これ創造性って僕が呼んでるものなんですが、勝手に呼んでるんですが、僕は。創造性が、これね、まさしく、僕のイメージではここ当てはまりますね。はい。でですね、本当に私はにはよくわかっていると。我が弟子たちをと。諸君が私と同じく、送り与える徳を得ようと努めていることをと。君たちは猫や狼などとは何の共通点もないと書いています。本当はですね、まあ、私はわかっているんだよと。まあ、弟子たちをと。弟子主張するなら次のことぐらいやってくれよと。あなたたちが、私と同じく、送り与える徳を得ようと努めていること。だから、今さっき言ってた、人々に希望を与える、まあ、そうした存在となろうとしているか、ということを求めているんだと。君たちはですね、猫や狼などとは何の共通もない。まあ、ただなんか、家畜とか、まあ、狼のように奪うもののような存在ではないんだよと、言ってるわけです。で、次ですね。諸君が渇望することと。それは自ら犠牲となり、贈り物となることだと。だからこそ君たちは自らの魂にあらゆる富を集め、山と積もうとすると書いています。まあ、あなたたちがですね、渇望すべきことは次のことだと。まあ、それは自ら犠牲となり、まあ、犠牲となったんですね。なることを求めていると。で、それでなおかつ、贈り物となると。自己犠牲と贈り物だと書いています。だからこそと書いていて、まあ、自分の魂、精神にですね、富を集めて山と積もうとする。まあこれ、精神にとって富っていうのはやっぱ知識とかでしょうから、そういう良い食料を取ろうとすると。ということですね。はい。諸君の魂は財と宝玉を得ようと努め、悪ことを知らないと書いています。あなたたちのですね、魂っていうのは、まあ財と宝玉なんで、これ、精神にとっての財と宝玉ですよ、これ多分。だから食べ物とか、あとはまあ、光り輝くものなんですが、なんか人に希望を与えられそうな何か、光る原石みたいなもんですね。どっちかというと。を得ようと努め、悪ことしない。いろんな徳やっぱり集めようとしてるんだと書いています。それは君たちの徳の 送り与えたいという意思が開くことを知らないから、つまり飽きることを知らず、ただ送り与えたいという気持ちが、君たちの徳なんだからと書いています。で、君たちはあらゆるものを自らの方へ、そして自らの内へと力強く呼び集めると。ね、君たちはあらゆるものを力よく呼び集めるんだと。で、自らの方、だから自分の方へ、水の内へと、だんだん、こっちのイントゥーって言ってるんですけど、まあ、外から内へ向かってくるわけですね。はい。で、そうしたものを諸君の泉から愛の贈り物として再び流れ出させるためにと書いています。まあ、諸君の泉っていうのは、まあ、まさしく源泉ですよね。徳の源泉は愛の贈り物としてまだまだ流出するんだと、流れ出るんだと書いています。まさにですね、こうした贈り与える愛は全てのものを強奪するものにならざるを得ないと。だが私はこのような我欲を健全と呼び、神聖と呼ぶと。何ですかね、これ。なんかすごい分かりづらい表現ですけど、こうした贈り与える愛っていうのは、まあ、贈る愛ですね。強奪するものにならざるを得ないと。だからいろんなものをやっぱり集めようとする人にならざるを得ないんだと。ただでも、それ強奪って悪い意味ないですよ、精神だと。実は悪い意味ないですよ、全然。精神に関しては。この、著作権って言ってるものも、強奪しようとしてるんですけど、贈り与えるためには別に悪いものではないんです。で、ですね、だが私はこのような我欲を健全と呼びと、信じると。精神にとっての徳を集めようとするのは、実は健全で神聖なんだと言ってます。で、別の我欲があると次のところにあって、あまりに貧しく、飢えていて、常に盗もうとする。やめる者の我欲。やめる我欲だと書いています。今度次は別なんですよ。我欲でもですね、これ強奪するものと、盗もうとするものがあるんです。表説と、この破壊の違いなんですね。破壊。精神的な破壊の違いなんですよ、これと。で、こっちはやめる我欲だって言ってるんです。貧しく飢えているって盗もうとするもの我欲がやめるものの我欲なんだと。この我欲はと、すべての輝けるものを盗人の目で見ると、飢えていて豊かに食べているものに横目を使うと、贈り与えるものの食卓の周りをいつも忍び歩くと書いています。まあ、この我欲、本当にすべての輝けるもの。だから今さっき言った、贈り与えようとする徳から出たら輝けるものですね。は、盗人の目で、そのまま使ってなんかやってやろうと思うんですね。で、それで飢えていてですね、豊かに食べているものに横目を使うと。まあ、そうやって、実際は飢えているんで、本当によく食べようとしている人、から盗み取ろうとするんだと。そのまま持ってって、なんか、真意をねじ伏せたまま使っちゃおうとするんだと書いています。で、贈り与えるものの食卓の周りをいつも忍び歩くと書いています。まあ、要は、その言葉そのままパクってきてやると、自分の解釈がそこにはないと書いているんです。で、こうした欲望は、病の、そして目に見えぬ対価の現れだと。その人の言葉は本当繰り返してるだけだと。あるいは、その人の言葉は、ただ自分の思うところを言えずに、解釈してるのは、ちょっと対価の現れなんだから注意せよと書いてます。こうしたが欲のと。頭壁が抜けない貪欲さは、長患いに体が弱っていることの現れだと書いています。まあでもそういう時期多分あるんでしょうけどね、多分ね。 まあまあ、盗もうとするこの癖が抜けない貪欲さっていうのが実は体が弱っていることの表れなんだけど、そこから回復すると実は創造性が発揮できるんじゃないかなと僕は勝手に解釈してます。で、我が兄弟たちよと、優が良いと、我々にとって有害な、最も有害なことはないか、有害なことは何なんだとか言ってます。それは対価ではないかとか言ってます。送り与える魂がないところにはいつも対価があると我々は見抜いていると。送り与えるも魂がないとですね、そこには対価があるんですね。我々の道は登るとか言ってます。種から種を越えたものへと。だが一切は我のためにという対価した感覚は我々を身震いさせると。種からと種からですかね。で、私たちの道はどんどん高いところに登っていくんだと書いていて、種から種を超えた人種が変わるんです、これ。だが、一切は我のために、ただ自分だけのために何かやっているっていう感覚は、まあ、身震いさせるんだと。つまり怒らせるんだと書いています。我らの感覚は上へ飛ぶと書いています。これが我々の肉体の比喩であり、構造の比喩だと。どうですか、みんな。本当は我々のために、我のためにってやってるのは誰かちょっと考えて読むと面白いですね。で、我らの感覚は上へ飛ぶと。上昇してるんです、また。これが我々の肉体の比喩であり、構造の比喩だと。様々な徳の名も、このような構造の比喩だと。まあ、成長ですね、結局、構造って書いてるのは。成長しようというのが、まさしく、肉体なんだと。で、ですね、こうした肉体は歴史を貫いて進んでいくと。生成する者、戦う者として、なら精神とはと。肉体にとって、何か肉体の戦いと勝利を知らせる伝令であり、肉体の同士であり、肉体の反響だと書いています。こうした肉体って何でしょう。まあ、こういうね、ちゃんと健全な肉体のことですね。で、まあ、それ歴史を貫いて、つまりまあこれ教示的と通じ的って言葉があるんですが、どっちかというと、まあ、通じ的なものとして、進んでいくんだということですね。生成するものと、戦うものとして、まあまあ、そのような肉体はあるんだと書いています。なら精神とは、精神は肉体にとって何なんだと。で、肉体の戦いと勝利を知らせる伝令でありと書いています。精神は、肉体の戦いと勝利のために、まあ、働く伝令なんだと。肉体の同志なんだと。肉体の反響なんだと。書いています。肉体が、まさしく、肉体のこの健全さと、精神の健全さは比例するんだってことですね。逆に言えば。逆というか、言い換えれば。で、善そして悪という瞑想は、比喩だと。何も語らない。目くばせしているだけだと。そこに知を求めようとするのは愚かなものだとか言います。比喩なんですね。善悪っていうのは。実は善悪だけ語ってても何も語らないんだと。ただ、どっちの意見が正しいっていうのに目くばせしているだけだ。気使っているだけなんだ、それはと。まあ、そこのこと、善悪って語るだけで、知を求めようとするのは愚か者なんだって書いているんです。我が兄弟よと、君たちの精神が比喩によって語ろうとするその一時ずつを揺るがせにしてはならないと。そこには諸君の徳の起源があると書いています。私たちの兄弟、ああ、これ超人の兄弟ですね。で、その精神がですね、肉体の比喩によって語ろうとしている、まさしくその健全な魂の時を とそれがちゃんと健全な肉体と健全な魂が常に比例しているってことを忘れてはならないってことです。そこに諸君の徳の起源があるって書いています。諸君の肉体は高められて蘇ると。だから肉体が向上しようとすると今度ですね精神が蘇るっていうことを言っているんです。肉体はその喜びで精神を熱狂させと。精神は創造するものとなり評価するものとなり愛を注ぐものとなり一切のものに恩恵を施すものとなると書いています。まあまあ精神を熱狂させるんですね。肉体が健全になればなるほどその喜びで精神を熱狂させてくれます。精神はそのまま創造するものとなりと創造性を発揮するものとなりと評価するものつまり創造的な評価ができるものとなり創造的な愛を注ぐものとなり創造的な恩恵を施すものとなるのが起こり与えるということですね。これ全部で君たちの心がと第1大河のように広々とみなぎっていって波打つと。そのほとりに住まう人々にとって、宿泊にもなるが危険にもなると時、そこに諸君の徳の起源があると書いています。で君たちの心っていうのが、大河、まあ大きい川ですね。ライン川とか多分、ドイツだと、ニーチェは想定していると思うんですが、そのような川、のように広々とみなぎっていると。で、まあ、すごく、そのほとりに住まう人々にとって、祝福にもなるが危険にもなる。こう、水飲むときはそれ、すごく祝福になるんですが、危険にもなるって、つまり洪水起こったとき、すごく危険ですよね。でも、そうした肉体っていうのは、そういう、心とか肉体ってそういうものなんだと。書いてあるけど、だからそこに職の記録の記念がある。そのリスクがあるところに、心を晒すときに、そこに本当に送り与えるところの起源があるんだと書いています。で、君たちがですね、変よ、方変。まあこれ、日本語で言うとあれなんですが、本当に、を超えて高まりと、その意志が愛を注ぐ者の意志となって万物に命令しようとするとき、そこに諸君の徳の起源があると言います。つまりですね、火を放変ってこれ、あえていいこと、悪いこと、褒められるべきこと、名誉のこと、不名誉のこと、ばっかり気にして、なんか、まあ、ごちゃごちゃの行動するっていうのを、さらに超えて高まるとですね。まあまあ、その意志が愛を注ぐ者の意志となって、つまり、送り与える者の意志となって万物に命令しようとするときと、そこに諸君の、徳の起源があると。で、君たちが快適な暮らしや、柔らかい寝床を下げすみと。軟弱なものからあくまでも離れて、床につこうとするなら、そこに諸君の徳の起源があると書いてます。柔らかい軟弱なですね、精神、肉体から離れてとこにつくっていうのが、そこにやっぱりリスクをさらすこと、深いなゾーンに、ずっと自分の身をさらすことが、実は徳の起源になっているんだと。で、君たちがですね、一つの意志を意志するものとなって、一切の苦境を転換させ、そしてその転換を避け得ぬ必然と呼ぶならば、そこに諸君の徳の起源があると書いています。まあですね、君たちって何ですか？弟子たちですね。で、弟子が一つの意志を意志するもの、よくわかんないんですが、まあ、贈り物を与えようとする、この、意志ですね。を意志するものっていうのは、一切の苦境を転換させんだと。そして、転換を避け得ぬ必然と呼ぶならば、そこに諸君の起源。これ、英語会議の概念に違いものですね。これ、後に出てくるんですが、そこはまた見ていきましょう。そこに、まあ、リスクをさらすことを結局、 どこの議員があるんだと、これ繰り返します。まさにですね、その時、諸君の徳はと、一つの新たな善と悪だと、本当に新しい深いどよめきら、新たな命の枠、泣き、なり渡りだと書いています。マハトだと、この新しいとこだと、支配する思想だ、その周りに一つの賢明な魂があると、金の太陽にまとわれる認識の日々はと書いています。まあですね、諸君の徳って何でしょう。そこは新たな善と悪だ、まあ、一回破壊されてですね、また新しい善と悪を刻むっていうような表現がザーズと第一部の別のところにあるんですが、それと同じことが書いてます。で、本当にですね、新しい深いどよめきなんだ、歓喜の声が上がったんですね。で、新たな命の、新たな泉、だから源泉からですね、なんか、なりわたいたんだ。だってことですね。で、それは力なんだと書いてます。この新しいとこ、送り与えるとこっていうのは。送り与えるとここそが、全世界を支配する思想となると。その周りに一つの賢明な魂があると。その周りにあるんですね、魂が。で、金の太陽にまたつく認識の蛇が、つまり、今さっきの、蛇が光をもたらすものの比喩じゃないかって言ったんですが、まあ、まさしくその通りで、送り与えるとこっていうのは、実は蛇から生まれるということが書いていますと。僕はですね、やっぱりですね、この文章を読むと、どんなことを感じるか、まあ、簡単にだけ説明しますね。それは送り与えるものって何なんですかね、どこなんですが、まあ要は送り与えるっていうのは不快なゾーンにちゃんと自分を置かないといけないんですよね。そうすることで初めて創造性を発揮できるんだと。盗む徳じゃなくて創造性を発揮する徳っていうのは、まあ簡単に言えばそういう不快とかリスクにさらすとか、ちょっとそうしたところにあればめちゃくちゃいい思想が出てくるんだというようなことがここで書いていると考えてよいでしょう。はい、ではですね、今回ザラトゥストラの解説終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。